3、委員会審査レポート。4ページから6ページ。常任委員会。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。総務常任委員会。使用料・手数料の見直しに向けた検討。議案10件をいずれも可決しました。所管事務について5件の報告を受けました。所管事務調査。宿泊税に関する有識者懇談会検討結果。令和6年11月に宿泊税に関する有識者懇談会を設置し、市独自の宿泊税導入の検討を進めていましたが、4回目の会議をもって報告書が取りまとめられ、令和7年5月28日に有識者懇談会から市長に提出されたとのことでした。懇談会からは、宿泊税の導入は妥当性、必要性があると考えるが、課税要件や使途、その効果について、宿泊事業者や宿泊者等の理解を得ること。宿泊税の活用は観光振興に限定することなどについて意見があり、宿泊税を財源とした効果的な施策の展開により、市民や来訪者双方にとって、より良い環境づくりや街づくりに取り組むことを期待するとのことでした。本報告を踏まえ、市独自の宿泊税導入を検討していくことになるが、懇談会の意見を踏まえつつ、千葉県や県内自治体と協議を重ねながら、積極的に取り組んでいきたいとのことでした。使用料・手数料の見直し経過。受益と負担の公平性の確保等を図る観点から、使用料・手数料の見直しについて、令和8年4月からの施行を目指して準備を進めています。公民館等の施設の使用料については、施設ごとの年間維持管理経費をもとに、貸し出し面積や使用時間に応じて原価を算出し、施設ごとに設定した受益者負担割合を乗じて算定することを基本としていますが、施設利用者の急激な負担増に配慮するため、上限を現行の 1.5 倍とする予定です。なお、減免基準の細部の運用は検討中であるものの、市の主催事業、市内小中学校や幼稚園、保育園等による教育、保育目的での利用、障害者の利用等の場合は全額免除とし、公民館サークルなど団体本来の活動目的による場合や、市内の高校以上の教育機関等の場合は、半額免除とする予定とのことでした。また、証明書の発行や事業系ゴミの処理などの手数料についても、使用料と同様に上限を現行の 1.5 倍とし改定しますが、住民票等のコンビニ交付手数料の割引措置は、窓口の混雑緩和につながっているため、令和10年度まで継続するとのことでした。教育民生常任委員会。郵便局にて、マイナンバーカードの電子証明書の発行や更新が可能に。議案2件をいずれも可決し、請願2件を採択しました。所管事務について1件の報告を受けました。議案、特定の事務を取り扱う郵便局の指定。市民の利便性向上や窓口の混雑緩和を目的に、マイナンバーカードの電子証明書、13の発行や更新等を郵便局において手続きできるようにするため、市の特定の事務を取り扱う郵便局や、取り扱う事務、機関を指定します。13、電子証明書。信頼できる第三者が、利用者は間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における 印鑑証明書に代わるもの。中、終わり。主な質疑。問い。自治体によって郵便局で取り扱うマイナンバーカードの手続きが異なるが、電子証明書の発行や更新等の業務のみとした理由は。答え。令和2年から実施された国のマイナポイント事業により、マイナンバーカードの交付件数が大幅に増加し、この期間に取得されたマイナンバーカードの電子証明書が有効期限である5年を迎えるため、今後は電子証明書の更新等の手続きが急増すると見込まれる。窓口の混雑緩和を図るため、まずは電子証明書の発行や更新等ができる窓口の拡充を進めたい。所管事務調査。自動ホームにおける弁当提供の実証実験。夏休み等の長期休業期間中における保護者の弁当作りの負担軽減を目的とした自動ホームにおける弁当提供の実証実験について利用状況等の検証を行いました。検証の結果、注文率は夏休みが 1.2%、冬休みが 0.3%、春休みが 0.7% であったものの、保護者を対象に実施したアンケート調査では、弁当提供の継続を希望する回答が約 23%、値段やメニューを改善した上で継続を希望する回答が約 60% でした。アンケート結果を踏まえ、今夏からの価格面やメニューの改善について事業者と協議したところ、対応が困難であったため、新たに価格面や子ども向けのメニューにも柔軟に対応可能な市内の宅配弁当事業者と協定を締結し、事業者を選択し注文できる方式により実証実験を継続します。なお、新たに協定を締結した事業者では、配達区域を限定した体制で開始し、実証実験の中で配達区域の拡大について検証するとのことでした。
経済環境常任委員会。新清掃工場関連付帯施設の整備に向け、用地造成工事に着手。議案2件をいずれも可決し、請願1件を不採択としました。所管事務について1件の報告を受けました。議案、新清掃工場関連付帯施設用地造成工事請負契約の締結。新清掃工場関連付帯施設の建設に伴い、用地の造成や調整地等を整備します。完成は令和9年3月を予定しており、完成後に余熱利用施設の建設を予定しています。主な質疑。問い。応札が一社だが、競争性の担保や入札の妥当性、入札業者を増やすための整備への見解は？答え。郵便による制限付き一般競争入札とし、広く入札に参加する機会を設けたが、結果的に一社の入札となった。入札者数が少ない対策として、発注時期の平準化、スライド条項中4の運用、中4、スライド条項、建設工事請負契約において、契約締結後に賃金や物価の変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求できる規定。中終わり。令和6年度からは、現場代理人の常駐義務の緩和、週休2日制の適用工事の実施による、働き方改革等を始めている。今後も制度の見直しに取り組むことで多くの業者に入札に参加していただき、 落札率が低下するよう努める。所管事務調査。企業誘致に向けた産業用地創出調査。令和5年度に実施した企業立地適地調査の後継調査として、企業誘致に向けた産業用地創出調査を実施したとのことでした。本調査の対象地は、企業立地適地調査で評価の高かった県央成田インターチェンジ周辺の大英豊見区と、地域内のまとまった土地を産業用地として利用することの相談があった芝区としました。本調査では、企業等のヒアリングを行い、対象地の企業ニーズを把握するほか、企業誘致活動の事業推進、企業誘致活動の進め方、産業集積による影響の低減、企業支援に関する課題と対策をまとめました。今後はこれらの課題と対策を踏まえ、土地利用計画図案の作成、地域未来投資促進法に基づく重点促進区域、中5の設定に向けた調整、重点促進区域の認定と開発手続き、進出企業への奨励金等の交付、進出企業へのフォローアップという5つの段階に分けて展開していくとのことでした。中5、重点促進区域、地域経済の活性化や雇用創出を目的に地域の特性を生かした民間投資を促進する区域として、国の同意を受けた自治体が指定する区域。中終わり。建設水道常任委員会。駅前広場などのにぎわい創出に向けて、議案2件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。所管事務調査。歩行者利便増進道路、鉾道の指定。にぎわいのある道路空間の活用が全国的に注目されている中、本市においても街のにぎわいを創出する有効な方策として位置づけ、歩行者利便増進道路、鉾道の実証実験を行ってきました。実証実験は継続中であるものの、JR 成田駅参道口駅前広場、京成成田駅東口ロータリー周辺、京成神津の森駅前広場について、令和7年5月15日付で歩行者利便増進道路として指定しました。今後、歩行の妨げにならない一定区間の区域を設け、道路管理者の裁量で様々な使い方が可能となるとのことでした。現在、キッチンカー等を置く区割り、利用を認める内容や専用料等を確認しながら実験を続けており、令和7年度末までに利用基準を定め、当該区域を利便増進誘導区域として専用料を徴収し、一般に広く貸し出したいとのことでした。交通政策に係る取り組み。公共交通推進事業において、コミュニティバスとオンデマンド交通に関し、3つのテーマを設定し、ワークショップ等を通じて、幅広い関係者と課題の共有や、見直しの方向性について検討したとのことでした。コミュニティバス下総循環ルートの運行見直しでは、運行ルートの最適化や車両の小型化が示され、令和7年度は交通事業者との協議、調整や地域住民の意見収集を行い、令和8年度中の 実証運行に向けた検討、準備を進めます。遠山地区における路線バスとコミュニティバスの路線競合の解消では、互いの運行ルート、ダイヤの最適化やコミュニティバスの運賃見直しが示され、令和7年度は運行ルート等の最適化について、交通事業者との協議、調整や地域住民の意見収集等を予定しています。オンデマンド交通の見直しでは、乗り合い率の改善や民間公共交通への誘導、病院行き定期便の運行について示され、令和7年度は交通事業者に対し増便等を要請するとともに、民間公共交通の利用促進策の検討、ニュータウン地区のオンデマンド交通の運行形態の見直しの検討を進めていくとのことでした。
特別委員会、空港対策特別委員会、成田空港内外の一体的発展に向けて、報告、成田空港に関する4者協議会、千葉県からの報告、成田エリアデザインセンターが中心となり策定を進めていた地域として目指すべきビジョンやゾーニング等を示した成田空港エアポートシティ構想について4者協議会において説明し合意されたとのことでした。本構想は成田空港周辺の地域づくりに関する実施プランを実現するための議論の出発点として位置づけており、各利害関係者と意見交換を行いながら、具体的な施策や事業の実現を図るとともに、必要に応じて更新していきたいとのことでした。成田国際空港株式会社からの報告。成田空港のさらなる機能強化や、新しい成田空港構想を総称する愛称を、千葉県と空港会社が募集し、千葉県知事、空港会社社長等で構成した選定委員会において、選出案を決定したとのことでした。成田空港の大きな変化をシンプルに理解しやすい言葉であること、空港敷地面積や発着容量が約2倍となることを踏まえ、2という数字を効果的に使用した名称である成田空港第二の開港プロジェクトが選出案となり、4者協議会において説明し、合意されたとのことでした。成田空港の現状と、さらなる機能強化の取り組み。航空機からの液体落下物と疑われる事案について、航空機由来の成分であるのかを判定する精度を高めるため、令和7年度より、横浜国立大学と共同研究を実施し、航空機に使用されるオイル等の分析を行うとのことでした。分析結果は保存・蓄積し、落下物の疑いで採取した検体と照合させ、評価・判定する仕組みを構築したいとのことでした。委員会審査レポート終わり。